今日は詩編の144編です。このところには強くしてくださる神が歌われています。一節に我が岩なる主が褒めたたえられますようにと詩編の記者は歌っています。岩なる主。そしてまた二節のところを見ますと、私の砦、私の櫓、私の盾というような戦いに備えたこのいくつかの言葉を見ることができます。一節のところにも戦いのためにというような言葉があるわけですけれども、おそらくこれはダビデの心を持った人が歌ったのではないだろうかと考えられます。一節のところに戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる方がとあるわけですけれども、手で持って剣で敵を打ち倒す、また指っていうのはおそらく弓矢を放つその指のことではないかと思います。そうした戦いの手を鍛えられる神様は強くしてくださる。そしてそれだけではなくて、二節にある砦や櫓、それは私を守ってくださるという意味があるのではないかと思います。二節のところに主は私の恵み、私の救い主、今も神様は私たちを恵みを持って守ってくださり、そしてまた酒どころとなって私たちを守ってくださる方です。三節に主よ、人とは何者なのでしょうという言葉があります。それは四節のところに人は息に過ぎず、その日々は影のように過ぎ去ります。人間というのは儚い存在である。しかし神様は三節のところでこれを知っておられる、そしてあなたがこれを顧みられるとあるわけです。私たちの弱さも愚かさも神様は知ってくださる。そして知られるだけではなくて顧みられる、私たちを愛してください、そしてまた私たちを困難の中から助け出してくださる方であるわけです。五節には、山々に触れて噴煙を上げてください、六節に稲妻を放って彼らを散らしという言葉が出てくるわけですけれども、自然界をも神様は支配をしておられる。おそらく山々に触れて噴煙を上げるということは、火山というよりもむしろ六節の稲妻が起こり、そして草に火がついて燃え上がるような、そういう姿がおそらくはシナイ山荒野において起こったのではないかと考えられるわけです。そのようなことをも神様は支配をしておられる。また七節のところには、大水からまた異国人の手から私を解き放ち救い出してくださいとあるわけです。乾燥地帯であり、その雨が降らないっていう時もあるんですけれども、雨季になるともう道であったようなところがこの川となって流れる、大水が出てくる、突然の災害っていうこともあったと思います。そして特にこの異国人の手柄というのは、もちろん周りの異邦人たちのことを指していると思われるわけですし、この詩はおそらくバビロンから解放されて、その後エルサレムにやってきて再建する、そういう中にあって周りの異国人たちがこの妨害しにやってくる、そういうところからこの助けてください、またこの困難から救い出してください、その思いがあったと思います。八節に彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右手です。もう自分たちが再建することに対して非難を言い、そしてまた妨害をする、そういうことがあったんではないでしょうか。11節にも繰り返し同じ言葉が出てきます。しかしこの詩人は9節のところに、神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、十弦のことに合わせて 褒め歌を歌います。神様に賛美を捧げる、そして新しい歌を歌う。この新しいという言葉はただ単に新曲というだけの意味ではなくて、新しい心を持って神様を賛美することができる。神様は私たちの心を絶えず新たにしてくださり、そしてまた喜びに満たしてくださる方であるわけです。従弦のことに合わせて褒め歌を歌えます。ダビデも琴の名手であったと言われるわけなんですけれども、戦いの武器を持っていた。その手が従弦のことを奏で、そしてまた神様に賛美を捧げる。それはまさに喜びが心の内に満たされるというその思いが現れているのではないでしょうか。そして12節以降には、この息子ら娘らがこの植木のようによく育ち、そしてまた宮殿の柱のようにしっかりとまた支えるものとなっていく。13節に、蔵がもろもろの産部で満ち、羊の群れも幾千幾万となる。14節には、牛が子牛をよくはらみと。ですから神様の豊かな恵み、祝福が与えられて、そしてそのところに神様の栄光が表されるものとなる。詩人はエルサレムの再建に際して、そのようなビジョン、そしてまた心の中にこの希望が与えられたということを思うことができます。そしてその祝福は私たちも受けることができます。15節のところに、幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を自らの神とする民は。私たちも万物を創造し治めてくださる主なる神を私たちは崇め、そしてまた従っていくならば祝福が与えられる。このことを信じて、私たちは信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。